3月2日木曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介するハローワールドトピックスをお送りします。タイパの次はスペパ、小空間でコスパと一石二鳥。コスパ、タイパの次はスペースパフォーマンス、スペパが来る？マンションの面積は10年前に比べておよそ1割小さくなったとされます。一方、値上げラッシュ対策の買いだめは自宅スペースを圧迫。テレワークで在宅時間が伸びた消費者にとってスペパの高さは価値です。空間の使い方を見直すことで時間やお金の効率まで高まることもあります。スペパ志向の消費を追いました。渋谷どうなる？再開発に第三の波。競い作る競争、共に作る競争、鍵。東京渋谷が変貌を遂げています。地盤とする東急グループが再開発を進めてきたところに、三菱地所など大手デベロッパーも相次ぎ参入します。スタートアップの集積や新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ訪日外国人の回復が新たな資金や開発計画を呼び込みます。高層ビルが誕生し始めた2000年代から数え、第三の波と呼ばれる足元の再開発で渋谷はどうなるのでしょうか。現場を歩き、強みと課題を追います。コンビニ進化、街を支える。移動販売や公共施設管理。コンビニエンスストアが進化しています。買い物弱者に向けた移動販売など小売り・サービス分野を磨き、行政や金融機関といった公共インフラも代替します。地方では書店や薬販売、災害復旧拠点といった顔も持ち始めました。暗記文具も進化中。大人も使えるペン・付箋・スマホ。学生時代、試験や受験勉強で日々取り組んできた暗記学習、社会人になってからも語学や資格取得、スキルアップで試験を受けるときなど暗記が必要になる場面は少なくありません。特に最近はリスキリングでいろいろ覚えることが増えているという方も多いのではないでしょうか。文字を隠して覚えるための文具も、昔からあるペンだけではなく付箋やスマートフォンを使うものが登場しています。今回はこれら暗記をサポートしてくれる文具をご紹介します。カフェロボ、空きスペースにまと、好み尋ね提供。精進化支援のニューイノベーションズが開発した無人カフェロボットルートCが商業施設などでじわりと広がっています。施設の空きスペースに彩りを添え、来店客の滞在時間を伸ばすのに一役買っています。現在の10カ所から10年以内に3000カ所に広げるという野心的な目標を掲げ、人手不足の販売減
繰りします。
ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングのあなたが知っておきたい言葉はケース。チェックしておきましょう。コネクティド、自動運転オートナマス。共有&サービス、シェアード&サービス。電動化、エレクトリックの頭文字を取った造語です。2016年にドイツダイムラー、現在のメルセデス・ベンツグループが打ち出し、業界に広がりました。重要な点は、4つの技術が相互に連動し、巨大市場を生み出す可能性があることです。ネットに常時つながる自動運転の電気自動車、EV を多くの利用者でシェアする事業が実現すると、生活が大きく変わります。実現の鍵を握るのがソフトウェアで、アメリカ調査会社ラックスリサーチによると、車1台のコストのうちソフトの割合は30年に 50% 程度に高まります。以上が今日知っておきたい用語、ケースの説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーでは、あなたも誰かに話したくなるような世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。今日本で 卵が高騰しており、値上げや品薄をあなたも日々感じていることと思います。ウクライナでも戦時経済が人々の生活を圧迫しており、本日はその状況についてお伝えします。ロシアの侵攻を受けるウクライナで、物価高と失業問題が庶民の生活に影を落としています。ロシアの侵攻により、昨年の GDP の3割が吹き飛び、インフレ率は 26% に達しました。前線の戦いとは別に、戦時経済のしわ寄せが弱者に及んでいます。国境を接する EU 諸国との物流は健在で、リビウの市場にはマンゴーやキウイ、肉、乳製品が溢れ、大型商業施設では最新のスマートフォンや日本のウイスキーも手に入ります。問題は値上がりと購買力の低下です。鶏卵は10個売りがおよそ260円と1年前の2倍です。南部ヘルソン州の国内最大の養鶏場がロシア軍に破壊され、卵の供給が滞ったことが理由です。必需品の塩は大きな岩塩鉱山がある東部の製塩工場が戦闘で操業を止めたため、ポーランドなど外国産が多く、価格は5倍に跳ね上がりました。ロシア軍の攻撃でサプライチェーンが乱れ、ロシア産エネルギーの輸出停止もインフレを悪化させました。外貨流出を抑えるため、ウクライナ政府は対策を打ちましたが、輸入物価を押し上げる副作用も生みました。さらに追い打ちをかけるのが雇用環境の悪化です。戦闘地域の企業が事業停止や移転を余儀なくされました。国内避難民は500万人を超します。2023年の失業率は 26% で高止まりすると予測されます。国際通貨基金の専務理事は、ウクライナは国を機能させるため、今年400億から480億ドル、日本円で 5.5 兆から 6.6 兆円の外部の資金援助が必要だと述べました。一方、ウクライナ経済は侵攻1年で徐々に戦時に順応し、戦闘地域を逃れた企業が国内の移転先で雇用と産業を生む強さも見せています。ウクライナのシンクタンク、経済戦略センターのサモイルク氏は、インフレや失業を警戒しつつ、ウクライナ人の決意には影響しない、金のために戦っているのではないと分析しました。アメリカ調査会社ギャラップの去年9月の調査によると、ウクライナ市民の 70% がロシアに勝利するまで戦闘を続けるべきだと答えています。ウクライナの状況、あなたはどう考えますか？私は全ての人が戦わずに安心して働け、食卓につける日が来ることを願わずにはいられません。あなたの考え、ぜひコメントで教えてください。3月2日木曜日のヤング日経、佐藤かな子がお届けしております。本日のヤング日経が放送される頃には、私は岡山出張のため新幹線の中です。土日も合わせ数日滞在予定なので、岡山のおすすめがあれば、ぜひコメントください。前回の滞在では、月曜担当小野さんがコーナーで紹介していたデミカツ丼をいただき、すごく美味しかったので、今回も岡山を楽しめたらと思います。さて先日、友人の家でゲームホグワーツレガシーを初めてプレイしました。ホグワーツレガシーは、ハリーポッターの世界を舞台とする没入感の高いオープンワールドアクション RPG です。舞台はシリーズ初となる1800年代のホグワーツ。物語の主人公は魔法界を引き裂きかねない古代の秘密を解く鍵を握っています。このキャラクターを操作して魔法界をめぐる自分だけの冒険を繰り広げることができます。販売数は2週間で1200万本。売上は8億5000万ドルを達成し、世界最大級のゲーム販売記録を樹立しました。私は子供の頃からハリーポッターが大好きで、全巻小説を14回ずつ読みました。ホグワーツへの憧れもあり、高校から寮生活を始めたほどです。ホグワーツレガシーもずっと気になっていたので、今回初めてやってみて、すごく感動しました。 ほうきで飛んだり、魔法を使ったり、ストーリーを進めたりと、没入感あふれる魔法の世界を体験できました。ハリーポッターやファンタスティックビーストでおなじみの魔法生物や村など、映画を思い出させるシーンがたくさんでした。ハリポタファンにはたまらないゲームで、もし自分の家にあったら永遠にプレイしてしまいそうです。今回は PS5 でプレイしたのですが、今後 Nintendo Switch などでも発売されます。ハリーポッターは舞台ハリーポッターと呪いの子が上演されていたり、豊島園跡地にワーナーブラザーズスタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターの開業が予定されていたり、去年はハリーポッターと賢者の石公開20周年を記念した同窓会リターントゥホグワーツがあったりと盛り上がりを見せています。同窓会映像や舞台はまだ見れていないので、見た方はぜひコメントいただけると嬉しいです。先週はたくさんのコメントありがとうございました。今週もたくさんのコメントお待ちしております。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経ではツイッターもやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしています。このチャプターのリンクからアクセスしてぜひフォローをお願いします。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。では木曜担当佐藤かな子でした。本日もお聞きいただきどうもありがとうございました。いい一日をお過ごしください。